十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしています、マドリンこと住倉まどかです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み、魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストは釧路市阿山の酪農家金子睦美さんがゲストです。睦美さんはですね、その釧路市阿山のご出身で酪農家生まれなんですけれども、十和の森山愛高校を卒業後に本別町にあります北海道農業大学校に進まれて、で大好きな酪農について学ばれました。卒業後はですね、二十歳にご実家へ帰られて、でそこの牧場で働いているんですけれども、現在3歳のね息子さんのママでもあって、子育てに追われながらも地元の酪農女性グループベコットの活動だったりとか、あと北海道の農業女性後継者のグループハラペコの代表も務めているというとってもパワフルな女性なんですね。で現在はですね、FM 釧路でも酪農のことを発信しているそうで、まあね、この酪農をやりながらラジオでね、いろんな酪農のことをお話ししているっていう意味ではね、もう私とすごくこう似たようなところもあるのかなというふうに思いまして、今日お声掛けさせていただきました。睦美さんのね、いろんな元気になるようなお話だったりとか、あと趣味のお話とか、お子さんを子育てしながらの話とか、いろいろお話聞けましたので、お話楽しみにしていただけたなというふうに思います。ここでお知らせです。4月15日本日の午後5時からですね、テレビで放送されています HBC テレビアグリ王国北海道ネクストに私マドリンが出演します。今回はですね、この番組に出ている森優香アナウンサー、帯広出身の、ね、森優香アナウンサーさんが、マドリンの牧場に来てですね、一泊酪農体験に来てくれたんですよね。でなんとそのちょうど森さんが来ている時にね、牛が生まれて、そういう生まれる瞬間の映像だったりだとかね、あと森さんがもう私が日々仕事しているのを一緒にやってったんですけれども、森さんね、よくそのラジオだったりテレビだったりで皆さんもご覧になる機会とかね、お話を聞く機会あると思うんですけれどもね、とってもね素直で一生懸命な森さんの姿がね、きっと今回もテレビで感じてもらえるんじゃないかなと思いますし、よりねこの一日で私も森さんと仲良くなれて嬉しいなと思いながら作業をしていました。牛と向き合いながら作業する風景が見られるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ今夜5時からテレビの方をね見ていただけたらなと思います。そしてですね、こちらの番組は見逃し配信もしてまして、放送後モンスケ TV っていうのを検索していただけると、北海道じゃない地域からも聞けますし、あとちょっと見るの逃したわとか、ちょっと仕事とかね用事があって見れないわっていう方も後で見ていただくこともできますので、もしよかったらぜひテレビの方見てもらえたらいいな、嬉しいなというふうに思っています。そしてね、感想などもメールなんかで送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
ウーマングロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
今日はね、睦美さんにこういろんなお話聞いていきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、睦美さんは睦美さんにしかできないことたくさんやってるって思ってますよ。
いや、そうですかね。なんかありましたかな。
そうそう、あのね、釧路のね、酪農女性がのグループあるじゃないですか。
はい。
ベコット。
はい。
なんでベコットなんですか？
ベコってその牛っていう意味なんですけども、それにとっ つけたらなんかめっちゃ可愛いよねみたいな感じの、うん、そんなにねあのベコット自体に意味はなかったんですけども、うん、私たちが女子で集まって何かするときに名前があったら家から出て活動しやすいよねっていうのでグループ名をつけたんですね、
うんうんうん、今は、釧路市内
はい
酪農女性5人でしたっけ。
そうです。
具体的にどんなことしてるんですか。
目立ったことをしてるわけではないんですが、私たちその酪農生活をするにあたって酪農ってこんな楽しいことがあるんだよとか釧路ってこういう、ね、面白いことがあるんだよっていうことを、まあ、普通 の, その日常生活を発信するっていうことをあの思ってやってます。
まあ、定期的に集まってご飯食べたりとか、
そうですね、
したりとかそういうのの中でこういうことしたら面白いかもねみたいな話が出てたりとかするって感じですかね、
は
い、
うん、そうですね。だから、うん、まあ、基本的にそのベコットのモットーは酪農、まあ、生活を楽しむっていうのがモットーで、うん、それになんか付随して何かできたらいいなっていうのが始まりだったんですけども、まあ、最近では酪農牛乳あるある川柳っていう酪農とか牛乳に関する川柳を集めて川柳大会をしたんですけども、
うん、すごい反響あったと思う。
あの時は全国からいろんな方が応募してくださって、その牛乳に関する五七五だったり、まあ、酪農そのもう本当にね専門的な酪農家じゃないと分かんないような酪農川柳だったり、そういうのをね皆さん応募してくださったんですけども、
うん、
まあ、そのね、きっかけは、まあ、私たちのランチ会してるときに、
うん、
牛乳パックに川柳とかあったらいいよね、みたいな。そのね、うん、多いお茶を見て、あの、うん、多いお茶に新俳句大賞だね、うん。それを見て、あら、牛乳パックにもあったらいいよね、みたいな感じで、何気ない一言だったんですけども、今回こういうね、川柳の大会っていうか、そういうのができて、うん、あ、言葉ってやればちゃんとね形になるんだなっていうのが分かったり、うん、
本当、はい、あれ Facebook かなんかで告知したんでしたっけ。
そうです、そうです。
Facebook でこういうのを募集しますってやって、本当に全国の酪農家さんだったり酪農、はい、に関わるお仕事されてる方とか、
はい、
たくさんのこう応募があって、そのベコットのね皆さんで審査というかね、そういうのをしたりしたんですよね。
はい、選考あのさせていただいて、本当にねいろんな楽しい川柳があって、選考がすごくねあの難しかったんですけども。
印象的だった川柳とかありますか。
対象を今回選考させていただいた川柳が、
うん、
蹴らないで哺乳したでしょ3年前っていう川柳だったんですけども、うん、まあ、これね、普通の方にしてみたらどういう意味だっちゃっていう感じなんですけど、
うん、
酪農家にしてみれば、お乳を絞っている搾乳牛が蹴ってきたと、
うん。
でも、それ3年前に私が哺乳してて可愛がってたでしょって、そういうね、酪農家の思いなんですけども。
うん。もう、わかるって思った。
いや、わかるって、私もね、わかるって思って、哺乳したじゃん、3年前ってね、まあ3年前はね、あんなに可愛かったのにっていうね、そういうね、酪農家さんの。
ね、秋田の酪農家さんです
ね。そうですね、はい。
で、そうやって、私もちょっとプッて笑っちゃうような歌とかね、はい、そういうのがあったりして、こうコロナ禍とかで人に会えなかったりとか、うん、さ、なんかね、そういうベコットの皆さんだって、その今までとは違った活動というかね、あんまりこう積極的にいろいろできない時期でもあったけど、
はい、
そういう時にね、楽しいことやられてるなっていう風に思ってたし、で、なんかその反響というか、これをやった後の、あの、写真展をやったりだとか、
はい、
それこそその川柳がね、全農さんの抹茶ミルクのところに本当に載ったりとか、はい、と実際商品としてね、売られている抹茶ミルクという飲み物のね、あそこにこう、掲載されてたりだとか、反響が大きくないですか？
そうですね、川柳にしろ、私たち写真展もやらせていただいたんですけども、うん、私一人じゃできないんですよね。でも、うん、そうやって5人が集まって何かやろうってなったら、いろんな方がそれを応援してくれて、
うん、
そういう風に反響が出るまでになるのはね、すごいことだなと思います。
うん、私も札幌の写真展見に行きました。
ありがとうございます。
こんなおしゃれなところでやっててすごいって思いましたよ。
おしゃれですか？
こんなおしゃれなスペース。
あー、はい。写真展の施設が、はい。
あー、そうそうそうそう。いや、まあ、写真もすごい、こう、いい顔っていうか、皆さんの、ほんとお仕事されてる、いい表情。が、こう、飾られてて、しかも、こう、酪農家だと、あるある、こういうのとか、 っていうのもあるし、はい、なんかすごいいい伝え方をされてるなっていう風に感じました。
ありがとうございます。今回その酪農女性の写真展っていうのをやらせていただいて、うん、まあ、私はね実家が酪農家だったんで、まあ、酪農ってすごく身近なものだったんですけども、うん、他のね酪農女性はねベコットも含めてですけども、みんなねあのパートナーの酪農青年のパートナーっていうことで、もともと酪農に携わってたわけではなくて、どこかで違う人生を送っていて、でね、まあ、たまたま酪農の世界に飛び込んできたっていう女の子たちばっかりで、一般の方にも酪農ってすごい遠い世界に感じるけど、実はすごい近い世界で、一歩踏み出せばもしかしたらあなたも酪農家になれるんじゃないかなっていうことを皆さんに伝えたくて、ね、写真展を行ったんですけども、皆さんから笑顔がキラキラしててすごいいい写真だねって言ってもらえて、すごく嬉しかったというか、うん、はい、やってよかったなと思ってます。
そうか、そのベコットのフェイスブックページとか見たら、この話を聞いてくださってる方も見れたりするんですかね。
写真自体はそんなにね、載ってはいないんですが、今はね、それこそ、釧路の市役所の、多目的ホールでね、写真展やらせていただいてるんですけども、まあ、この後もね、写真展の、
いつまでなんですか
?5 月にも写真展、同じ写真展をやらせていただく予定で。
それどこでですか
?5 月には、釧路空港の写真が飾れる場所があるんですけども、そのスペースに酪農女性の写真展やらせていただきます。
すごい、もう先々決まってるんですね。
ありがたいことに、はい、うん、お声かけていただいて、はい、やろうと思ってます。
牧場風景っていうかいいですよね。その緑があって牛があって、自分みんなが笑顔でニコニコしててみたいな。
そうですね、
楽しんでる、生き生きしてる感じが伝わるなって思って見てました。
特にね、今回の写真に関しては本当にね、プロのカメラマンさんに撮っていただいたんで、私たちも普通にやってるだけなんですけども、すんごいキラキラした表情を撮ってくださってありがたいなと思ってるんですけど、
こう酪農って大変なお仕事っていうイメージがどうしても一般の方は持っているかもしれないですけど、そんな中でも生き生き楽しく楽しんでるよっていう姿が伝わりますよね、写真を見るとね。
でやっぱり私たちも自分たちやってる分にはあんまり思わないんですけども、写真を見て自分がね、こういう表情でね、酪農の仕事をしてるんだなって思ったら嬉しいっていうか、自分自身で見て実感するっていうか、酪農好きなんだなっていうのを、はい、
こんなに生き生きした顔してるんだ自分
してるんだって、本当そう、そうなんです。本当に、はい、
そうですよね。以前からね、積極的にこう毎年放牧場で写真撮ったりとかしてるのを Facebook とかで見る機会があったけど、はい、その写真も全然素晴らしいんだけど、今回もね、またスペコットのメンバーだけじゃない、こう釧路の酪農女性のいろんな表情が出てたりするってことですよね。
はい、そうです。
5月のぜひ釧路管内にね行く用事があったりだとか、
はい、
ある方にはぜひ見てもらいたいですね。
ぜひね、ベコットのフェイスブックありますので、そちらでね確認していただけると嬉しいです。そうですね、ベコットの綴りわかりますか？あれ一応アルファベットなんですけど、
はい、言ってください。 B でしょ。
BECOTTO です。
で、可愛いロゴマークもあってね。
あ、そうなんです。
モンベルのつなぎとか着てなんだかって時もある。
あ、そうですね。写真展に関しては本当にモンベルさんに全部サポートしていただいて、モンベルにフィールドウェアっていう部門があるんですけども、作業着を今モンベルさんに展開していて、そのね、作業着を着て写真を撮らせていただいてます。
着心地がいいんですよね。
めっちゃいいですね。で、私、昔からモンベル好きだったんですけども、ベコットのメンバーに、ヤブーチっていうリーダーのメンバーがいて、で、その子と、私たちっていろんな私服とか買うけど、でも、人生の中で一番着るのって作業服だよねって。人生の中で一番着てる時間が長いの作業服なんだから、そこにお金かけないでどうするんだろうっていう話をして、で作業服から変えていこうって、いう話をして、作業性もいいし、作業してても心が軽くなるというか、楽しいですよね、そういう作業服を着ながら仕事するって。
いいと思う。
ぜひね、皆さんにもね、おすすめします。
スタイリッシュですよね、おしゃれっていうか。
カラーもね、すごく綺麗ですし、なんたってすごく体にフィットする設計なので、着ていて疲れないというか、
フィットするのって疲れないんですね。
疲れないですと言って、何ですか、ぴったりでもないので、ストレッチが
効いているので、動きづらいってことじゃない、
はい、動きづらいってことはないですね、はい、
その洗濯をね頻繁にしても、そんなにそんなに、
そうですね、汚れも落ちやすいですし、
買ってみる。
買ってくださいよ。絶対買ってください。
何色がおすすめですか？
私は赤が好きなんで。
そうですよね。あのチームカラー、はい、ビージュカラーとかありますよね、皆さん。
チームカラーというか、戦隊カラーというか。
ゆくみさんはレッドなんですもんね。
それは私、あの、レッドなんです。はい。
なんだかレンジャーみたいですよね。
なんだかレンジャーをイメージしてやりました。
うん、ね、で、みんな T シャツの色がね、決まってるんですよね。はい。はい、で、ここで、あの、リクエスト曲をお聞きしたいんですけど。
息子と大熱唱している、うん、バッチの恋だろっていう歌がある
んです。ずいぶんなんかおしゃれな曲を熱唱してるんですね。
でも、なんかリズム感がいいんですね。息子もすごい好きで、これを息子と大熱唱しながら、うん、車で幼稚園に向かってます。
そういうこう、一緒に共有できる時間が、あるっていうのもいいし、これからね、どんどんそういういろんなことを覚えていくから。
うん、そうですね。
楽しくなりますね。
楽しくなってきました、育児も。はい。うん。
いやー、本当ますます生き生きと輝いていってほしいなと思いますよ。
ありがとうございます。
じゃあ、今日の一文字を書いていただきたいと思います。
今日の一文字書いてきたんですけど、自由帳に。はい、息子の自由帳に。まあ、ちょっとね、定番なんですけど、私、やっぱり今年一年、
はい、
挑むで行きたいなと思ってます、
はい、ありがとうございます、
はい、
なぜ挑む？
やっぱりね、今年本当に経営をね、自分でやっていくって中で、まあ、経営に挑むっていうのもありますし、そうですね、やっぱり息子との時間をどう確保していくのかっていう面で、まあ、いろんな面でね、本当に挑んでいきたいなと思っています、はい、
やる気がこうみなぎってる感じですよね。
そうですね、いつまで続くかなと思ってますけど。
でもね、もう絶対息子さんはね、隣にいてくれて育っていくし、はい、周りにはね、こう、あったかい家族もいらっしゃいますし、うん、そして仲間もね、
はい、
いるから、その中で、こう、むつみさんがね、輝ける、こう、一年にというかね、なっていったらいいなっていうふうに思いますし、
多分、私も、いっぱい挫折することあると思うんですよ。うん、絶対挫折するんですよ。もう絶対ね、ダメだって思うんですけど、その中で、いろんな方にね、助けていただいたり、相談できるような環境で、あることがすごく感謝しているので、そこはね、忘れずに頑張っていきたいなと思ってます。
応援してます。
はい、ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
ということで、今日はですね、釧路市阿寒で酪農家をやっている金子睦美さんにいろんなお話聞かせていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 十勝清水町からのお知らせです。清水町は牛の頭数が人口の5倍のおよそ5万頭という酪農の盛んな町です。また畑の総面積も1万5000ヘクタールと広大で、アスパラガスやブロッコリー、ニンニク、小豆などの野菜を生産しています。今日は JA 十勝清水町のミルクカリンチョのご紹介です。ミルクカリンチョは去年11月に発売された優しいミルク風味のカリン糖です。牛乳消費拡大プロジェクトの一環として、消費者の方に簡単に手に取ってもらえるような牛乳を使った商品をということで開発しました。北海道十勝産の牛乳をシーズニングにして、サクサクのカリン糖にまぶした牛乳好きにはたまらない一品です。可愛らしいテイストのパッケージにもご注目いただければと思います。また乳製品は大体が冷蔵冷凍品で、お手持ちになるお土産としては扱いが難しいところがありますが、こちらのミルクカリンチョは常温品となっておりますので、遠く海外へも北海道土産としてぴったりな商品となっております。 このミルクカリンチョですが、清水町内ではサツドラ十勝清水店内アンテナショップ、十勝館内ではメガドンキホーテ西帯広店、ハピオ木野店、十勝川温泉第一ホテル、観月園、ラララマルシェ、帯広万栄競馬場内十勝村、十勝帯広空港、そしてフレッシュキオスク色彩館帯広店でも好評発売中です。ぜひ一度手に取って召し上がってみてくださいね。以上、 JA 十勝清水町からのお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一本混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、
十勝ウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。